Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、 FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルルケーズレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して54局ネットでお届けをしてまいります。さて2018年、もうしっかりと明けてきて仕事始めが終わったというところでございますでしょうか。通常運転にシフトしていく今日この頃でございますけれども、そんな2018年の第2弾のアーティスト、今日は、お迎えをしております。お初のアーティスト、今日のゲストこの方です。
柿沼なつみです。よろしくお願いします。
柿沼なつみ。The best variety of the music of tomorrow. DJ のビーズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト、柿沼夏美さんです。初めまして、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
僕と柿沼さんの出会いを遡ると1年ぐらい前ですかね。
そうですね。
歌うたという、なんていうの、女性シンガーソングライターがうわっと集まって、盛り上げようぜというフェスがありまして、このイベントに横浜だったでしょうか、開催をされたのが。
そうですね、
そうですね、横浜大サイトで、横浜のあの大サイト周辺のライブハウス3店舗でネットしてやりましょうっていうフェスがあったんですけど、そこで出演をされていて、初めましてということでご挨拶をして、以来実は2回目ですか、お会いするのが。途中ちょっと渋谷の路上とかですれ違った時もあったりとかして、
なんかすごい
ね、
知ってると思ってめちゃめちゃった
時が、そうそう、誰だと思って、なんか遠くからすごく若い女性が見てくる、いや俺じゃないだろうな、俺の後ろに誰かいるんだろうなと思って振り返ったりとかしてたんですけど、なんかそんな時にもありまして、で、今回ちょっとスタジオにお越しいただけませんかということでお声掛けをいたしました。はい、柿沼夏美さんです。よろしくお願いいたします。とはいつつも柿沼さんのお名前を今日初めて聞いたというリスナーさんもいらっしゃるかもしれないので、ちょっと自己紹介というか、こんな感じで活動やってますというのをちょっと教えていただいてもいいでしょうか。
はい、
はい、
去年の1月から活動を始めて、のんびさんと出会ったのは2回目のライブだったんですけど。
マジですか。
そう、もう、ね、伝説と言っていいぐらいのなんかもうやばい感じだったんですけど、
すごいですね。
それから今もう約本当に1年経って、そんなに活動も特にやってなかったんですけど、突然始めて、なんだかんだ来ちゃいましたね。
なんだかんだ
活動の中心は東京です。路上ライブとかツイキャスとか、あとはライブハウスで活動してます。
なるほど。1年前にちょうど活動を本当に始められた。
そうです、そうです。
それまで音楽活動みたいなのは全くしてなかったんですか。
なんか部活で軽音部だったんで、
ほうほうほうほう、
高校生の時に。
なるほど。
そこからの延長みたいな、バンドちょっとやったりとかはやしてましたけど。
高校の軽音楽部ではパートは何だったんですか。
ボーカルでした。最初ボーカルだけだったんです。
でそこからちょっとなんか聞くようになったりとかして。
そうです、そうです。
なるほど。今のスタイルとしては弾き語りっていう感じですか。
そうですね、弾き語り、たまにバンドみたいな。
ギターの、
サポートをしてもらって、
はいはいはい、はい、
ドラマーの方とかキーボードとか入れてみたいな。
なるほど、なるほど。その前、高校から始めて。
そうです、そうです。
もうソロで柿沼夏美としてやろうって決めたのが去年の1月で。
そうです、そうです。
初ステージっていうとライブハウスだったんですね。
そうです。
それまではなんかバンド時代からのつながりのあるライブハウスで。
そうです、ね、
なるほど。で出演をしてどうでしたか。初めてこう一人でステージに立って、
そう1回目の時ですか。
そうそう、柿沼夏美ですって。
なんかちょっとなんかそれバンドでも出たことある箱だったんですけど、はいはい、なんかちょっと感慨深い感じで。
なんかすごい緊張したりとか声が出なかったりとかそういうのはなかったんですか。
あーでもその時初めて披露した自分の曲があったんですけど、はい、もうボロボロで、
あら
終わった後ちょっと涙がみたいな感じだった。
そう、やっぱり思った通りに声が出なくてっていう感じですか、うん、それは、う
ん、まだボイトレとかもしてなかった時期だったんで、うん、思うようにではしなかったけど頑張った終わりみたいな感
じ。でその初ステージから次のステージがもう歌うただったわけですけど。
そうなんですよ。
かなりこうベテラン勢から、まあ、その最近始めましたみたいな人までいろんな方が出てたフェスだと思うんですけど、うんうんうん、他の方の演奏とかを見て
なんかもうその時活動を始めたばっかりだったから、うん、誰がなんていう大御所みたいなのかもう分からなくて、うん、みんなすごいどうしようみたいなもう楽屋で震えてるみたいな感じでしたね。
友達できましたあの日は。
そうですね、あの杉江ゆり子さんがすごい好きで、もともとすごい歌とか聞いてたんで、
はいはいはい、
話させてもらって、
はいはい、
楽しかったです。
なんかね姉御肌な感じでね杉江さんとかもいいですよね。
そうですね、
まあ、とにかくあのベテランでずっとやってらっしゃる方はパワフルな人がやっぱり女性といえど多くて、まあ、その人たちがこう屋台骨になりつつ若手もどんどん遊びに来いよみたいなイベントなんですけれども、そうです。あの時もでも20組近く出てたんでしたっけね。
そうですね、いっぱい
かなり出てて、3会場で1会場はなんか僕のトークライブみたいなのをやりつつ、うんうん、2会場でライブを同時進行して、だから僕も司会であっち行ったりこっち行ったりしながらみたいな感じだったんです
けど、うんうんうん、あんまり会えなかったですよね。
そうなんですよ。
楽屋で隣の席でしたよね。
そうでしたっけ。僕のほとんど楽屋にいなくて、
うん、最初だけだったけど、
そうで夕方ちょっと寝てたんですね楽屋で。ひょっとしたら隣で見てないのかもしれないですけど、あーそろそろフィナーレやっていう時に10分ぐらい寝てて、うん、ちょっとのびさんって起こされた覚えがありますけれども。
懐かしい。
はい、そんな柿沼さんを今日はお招きをしております。
はい、
どうですかそこから、まあ、活動がそろそろじゃあ1周年っていうところですけど、
はい、
この1年間柿沼さんにとってはどんな1年だったですか。
うーん、なんか今年で21になったんですけど。
21?、
はい、
若いですね。
いやいやいや、
僕と一回り以上違うことない。僕36になりました、
ね。見えないですね。
いやいやいやいや、もうおじさんでございます。本当に本当に
そうですね。でも、うん、1年前よりはちょっとは成長してるはずなんですけど、うん、精神面的にも、うん、このちょっとは
ちょっとは
ちょっとは
良くなったかなみたいな。
うん、前の映像とかを見るとちょっとはなんかなんだろう、心の強さは
心の強さは
って言えばいい、
シャキッと、
もうちょっとシャキッとなんか、うん、メリハリがつけられるようになったかなって前より思います。うんうん、
な
るほどね。
なんかその活動をスタートした当初になんか何年以内にこんなことするぞみたいな目標ってあったんですか。
ありました。
どんなのがあったんですか。
4年以内に24までに、
うん、
なんか武道館でライブがしたいみたいな。
武道館でライブ。なるほど。
っていうのをやって、
うん、
それに向かってます今。
あと3年。
あと3年しかない。
っていうことはオリンピックの年ってことですね。
今2021
年か。
21年。
そうですね。
でもそしたらなんか、そうだ、調べたんですけど、そしたら武道館、
うん、
なんか工事中だよみたいな、その時。
そうですね。そうかもしれないですね。
知らん、じゃあ私の夢を叶わないのかとか思いながらも、まあ、とりあえず進もうと思って。
まあ武道館がもし工事中だったら埼玉スーパーアリーナとか、ね、いろいろありますから。
やばいやばい。
もうビヨンセ並みの集客を誇っていただいて。
やりたい夢は。
なるほどね。じゃあそういう、まあ、大きな会場で、うん、とにかくたくさんのファンと一緒に楽しむと、
うん、
いうことを、
う
ん、まあ、今から言うと3年後
そうです、ね、
やりたいと思っているというところですね。うん、
はい、
まあ、その一つの、ステップとなる1周年ライブも決まりつつ、
はい、
そんなご案内も今日は差し上げながらですね、柿沼夏美さんと1時間お届けをしていきたいというふうに思っております。この1月の19日がだから1周年になるんですかね。
はい、そうです。
はい、その日に CD も発売をされると。
そうなんですよ。
ライブもやりつつ CD も発売されるということでおめでとうございます。
盛りだくさん、
2枚目ですか CD の。
そうですね、
でいうと
今 1個目に出したやつは、うん、ミニアルバムみたいな感じで。
あ、なるほどなるほど。
6曲入ってたんですけど、うんうん、今回は3曲でシングルです。
お、いいですね、はい、どういうコンセプトのCD なんでしょう今回のは。
1月に出すんで、うん、なんか春っぽい曲がいいかなと思って、うんうん、この先をも聴いていただきたいので、うん、春の曲を頭に持ってきて、うん、
はいはいはい、
ちょっと爽やかな感じ。
うーん、 CD のタイトルで言うと
春色です。
春色というタイトルいいですよね。1月ってまだ寒いですからね。
そうですね、
こう雪の降ってるところもあったりとかして、
ちょっと聴いて暖かくなってくれたらいいかなみたいな。
そろそろ暖かくならないかなみたいな。
春だぞみたいな。
春だぞみたいなそこでドーンと売れて、この3月4月のオリコンのチャートをドーンと駆け上がっていくっていうそういうイメージですよね。
あ、そうですね、もう完全にビジョンができてます、ね、
ビジョンがいや、こういうのも言ったもん勝ちやったもん勝ちですからね。
そうですね、
はい、
有言実行な感じで。
そんな、春色という CD から今日はたっぷりと音源をお届けしつつですね、かけるまさんの、まあ、普段なかなか言わないであろういろんなところに迫っていこうと音楽性とかね、私生活なんかにも迫っていこうと思っておりますけれども、
はい、
まずは1曲お届けをしてまいりましょう、待ち合わせというナンバーでよろしいでしょうか。
はい、待ち合わせシミュレーションという、はい、
シミュレーション失礼しました。どういう曲でしょうか。
この曲はいつもライブでみんなで一緒に手拍子とかしてもらう盛り上げ曲なんですけど、うんうん、この曲は歌詞にもある通り、このなんか例えば好きな男の子と待ち合わせをするんですけど、うん、なんか改札を出てその人に会って、なんか本当は会えて嬉しいっていうのが言いたいのに言えないよっていう曲なんですよ、この曲。
会えて嬉しいっていうのが言いたいのに言えない、
恥ずかしくて言えないみたいな。 あ、久しぶりぐらいになっちゃうっていう。
うわー、それ男としては辛いですね
そうなんですか。
なんか男も一応多分楽しみにしているはずだと思うんですよ会えるのを。なのに目の前に来て、あ、久しぶりみたいな、
久しぶりどこ行くの今日みたいな。
うわ、
言っちゃう。でもそれはすごい悔しい、次こそは言うぞみたいな。ちょっと電車の中からワクワクできる曲です。
なるほど、うん、これをじゃあデート前の電車の中でぜひ聴いていただきたい。
ぜひ聴いていただきたい。
春に向けてね、
はいはいはい、
お届けをしてまいりましょう柿沼夏美さんで待ち合わせシミュレーション。
寂しさの待ち合わせ改札口抜けたら君に何を言おうかな Hey, hey 本当は駆け出し Hey, hey 乾く抱きつき Hey, hey 伝えたいことがあるの素直になりたいのにそっきなくしちゃって大失敗無駄だったまた無駄だった待ち合わせシミュレーションイエイ
The best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobby's Tokyo
Live. お届けしたナンバーが柿沼夏美さんで待ち合わせシミュレーションというナンバーでございました。今日のゲスト柿沼夏美さんをお迎えしております。
はい、
ちらっと出ましたけど1月の19日に、うん1周年の記念ライブイベントがあるということで、はいタイトルが1周年おめでとうパーティー開催します。
はい、します。
極めてストレートなタイトル
そうですね、
ですね、
はい、
1周年これ1月19日って何か意味があるんですか
いやなんか
たまたまその日だったっ
そうですね空いてたからその日がライブハウスが空いてたから
なるほどなるほど、うんうん、でこの日はどんなライブになるんでしょうか
この日は、うん、ライブ企画ライブなんで他のアーティストさんもいるんですけどほうほうほうなんかライブを見に来たっていうかライブを作るっていうわけじゃなく、うんなんかみんなで楽しめるパーティーの空間が作れたらいいなと思っててなんかライブだけじゃないお楽しみのものもちょっと考えてます
ライブだけじゃないお楽しみのものなんですかみんなでチェスやったりするんですか
めっちゃ大変ですねそれ
何枚用意してなきゃねじゃあなんかこうイベント的な
そうですね言っていいのかなまあいいかビンゴ大会とかも考えててお
ーいいじゃないですかどんなものが当たるんですかなんかこんにゃくとかわかんないですけど
こんにゃく いろんな各地のみたいな
そう各地のこんにゃくはいはい、はい、そうかもしれないです、
その出演してくれるアーティストさん皆さんからもらった色紙とチェキとか
おおなるほどなるほど
私のそのグッズセットとかちょっと考えてます
ファンにとっては最高に嬉しいやつですね
だと嬉しい
いやだと思いますよ共演者でいうとどなたが今回は
アンコンディショナルラブさん、
はい、
あとドリーミーメルツさん、
うん、
この2組がバンド出演、
はいはい、
私もバンドなんですけど
バンドであ
と2組出てくれるんですけどそっちは弾き語りで、うん、シンガーソングライターのミヤさんと、
はいはい、
マスヤミライさんが出てくれます
あ豪華な顔ぶれですねそういう、
そう
なんかね
私得でしかない
自分が一番見たい人たちを集め
た
まあいいんじゃないですかね1周年記念だし私のためにみんなよろしくみたいな
そうおめでとうって言ってくださいお願いしますって誘いました
なんかこう、層的にもいろいろバラエティに富んだ感じのアーティストですけど、
うんうんうん、
ねいろんな音楽をじゃあ聞くんですねなんか特定の決まったところだけじゃなくて、ね、
まあヘビーメタルとかあんま聞かないですけど、
まあまあまあ
うんまあ、結構聞きますロックでも結構聞きます
おーアーティストで言うと
アーティストで言うと、
うん、
ロックのアーティスト、
うん、ロックのアーティスト
私からしてなんかちょっと普通じゃないっていうか、
うん、
のはあいみょんさんとか
あ
声とかが、
はいはいはい、
ちょっとハスキーだとなんかもうロックみたいになります
まあそうですよね
かっこいいみたいなあい
みょんさん去年かな来ていただいて、多分今まさにその席に座っていただいたの
感動
そうなんですよあいみょんさんもトークしててねあっちゃこっちゃ飛ぶし最終的に何やったっけみたいな感じなんですけどでもなんとなくね分かった気になるんですよねすごい不思議な人ですよあの人も、うん、面白かった、うん、あぜひまだ聞いてない方はぜひ聞いていただきたいと思いますけどね、はい、そうですかそうですか、うん、じゃあまあでも柿沼家は小さい時から子供の時から音楽のある環境だったんですか
全然
全然
親は全然音楽とか なやってないし。
柿沼夏実はどこから音楽に目覚めたんですか。
高校生の時です。それこそ、
それ部活でやり始めた。
軽音部に入って、
なぜ入ろうと思ったんですか。
なんかもともと入る気なかったんですよまず、で、高校デザイン科だったんですけど、デザインがやりたくてその学校に行って。
あ、本当に。じゃあその道に進もうと思って。
そうなんです。なんか今やりたいの A ぐらいしかないなみたいな感じで行ったら、隣の席に座ってた女の子がめちゃくちゃ可愛くてずっと見てたんですよそしたらその子に部活何やるのみたいな言われて、え、決まってないけど何、どこ行くのみたいな言ったら、軽音部行くみたいな、
その可愛い子が、
じゃあ私も行くって、
可愛い子と一緒にいたいみたいな
言って、でも知らなかったんですけど、その体験みたいなのに行ってみたら、めっちゃ強い軽音部で、
強い軽音部、
なんか都大会優勝しましたみたいな。
すごいレベルが高いということですね。
そう、知らなくて。
あ、なるほど。
なんか入るのにオーディションが必要ですみたいな。
すごいじゃないですか。
半分は落とされますみたいな。
ガチですね。
やつだったんですけど、もう引き下がれなくて、
そうですね、そこまで行ったら
そのまま受けたんですよ。
受けたらどうでした。
受かっちゃった。
そうですよね最終的にはそりゃそうですよね。
そう、
半分も落ちるってすごいですね。
そうなんですよ、
部活で。へえ。それじゃあ先輩とかが見て、
あのコーチがいて、
へえ、それも先生みたいな方がいて、
コーチ、あのボーカルのコーチ、ギターのコーチみたいな、コーチ陣と顧問の先生の前でアカペラで歌ってくださいみたいな、
すごいじゃないですか。
どうぞみたいな、
かけまOKみたいな、なんとかさんちょっとみたいな。
じゃあとりあえず歌ったら、じゃあとりあえず出てくださいって言われて、また結果を聞きに行かなきゃいけなくて、そこに。
うわ、怖
めっちゃ怖くて。
めっちゃ怖いじゃないですか。
うん、本当に心臓が止まっちゃうかと思いました。
で OK で入部を認められ、
はい、
でそこからじゃあ目覚めたっていう感じですね。
そうですね。でももともと自信ないっていうか、歌なんて人前で死んでも歌いたくねえよみたいな感じだったんですけど、でもやっていくうちにやっぱ楽しいなみたいになって。
小中まではじゃあ音楽には全く接点がなくて、高校でそうやって接点ができて、なんかラジオで聞いてたとか好きなアーティストがいたとかっていうのもなかったんですか。
なんかお母さんの影響でジャニーズはいっぱい聞いてましたけど、あのそれこそ反町とか GTO とか見てたんで、
はいはいはいはい、はい、
反町の曲めっちゃ歌ってました、ちっちゃい時
ね、異性の曲を歌うみたいな。
そう、結構。
そっか、じゃあすごいそういう意味では特殊な、入り方ですよね。可愛い子についていきたかったっていう。
そう、本当今でも可愛いし、その子。
あ、まだお付き合いあるんですか。
そうです。
その方も今歌ってるんですか。
いや、
歌ってるとか音楽やって
るんですか。でもなんかその子は違いますね。今歌ってんのかな。なんかちょっとたまに配信してるくらいだと思います。
ちょっとまた後で教えてください。
はい
というわけで、今日は柿沼夏実さんをお招きをしております。続いてお届けするナンバーがブルーとオレンジという曲、
はい、
これは井戸で来ましたけども、どういう曲でしょう。
これは、なんか今一人で活動を始めてるんですけど、
はい、
その前に組んでたバンドの曲をもじって
もじって
なんかその曲をやるのはなんかちょっと違うなと思って、その曲、この私のブルーとオレンジを聴いたらそれを思い出せるみたいな、このアナザーソングみたいなのが作りたいなと思って。
なるほど。
ちょっとなんか単語とかを拾いつつ、この曲を作って、
じゃあメロディーも変えて。
そうですね、
お届けをしてまいりましょう。柿沼夏実さんで、はい、ブルーとオレンジ。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けしたナンバー、柿沼夏実さんでブルーとオレンジというナンバーでございました。これは前の CD の曲ですよね。
はい、
どうですか、前の CD と今回の CD、自分で比べるっていうのも難しいかもしれないですけども、進化したところ、ちょっと変えてみたところありますか。なんか、
この一個前のやつをレコーディングした時はまだボイトレを始めてなかったんですよ、まだその時。
あ、なるほどなるほど。じゃあその部活でこうやってた
やってたやつだけ、
その経験の延長線上、
だったんで、その時より歌が上手くなったと自分でちょっとは思った。
ちょっとは思った
思った。
歌が上手くなった。
歌が上手くなった。
コンセプト的には変えました、大きく。
あんまりなんかそのなんだろう、その幼い感じの曲は書いてないですけど、なんか幼すぎず大人っぽすぎず、この私らしさをちょっとちゃんと出せたかなとは思ってます。
21歳というと、
はい、
まあ世間では大学生の年齢であったりであるとか、まあ、あの世間的に見てもやはりまだまだ若いっていうあのジャンルに入ると思うんですけれども、はい、その中でこうシンガーソングライターとして活動をしつつ、うん、友達はそうじゃな、ね、ステージに上がらない友達もたくさんいると思うんですけど、うんうん、こうなんか羨ましいな、なんか私もやりたいなみたいなこう言われたりしないですか、周りから。
なんか、うん、毎日楽しそうだねとか言われます。キラキラしてるじゃんだってみたいな。
なんでそんなちょっと闇っぽ く聞こえるような感じになるんですか、ね、
だって嫌味に聞こえるから。だって
そうなんですか。
なんかツイッターしか見てないんですよみんな。
あ、
そりゃいろいろあるさって思うけど、まあでもそうやって言われることはなきにしもあらず。
実際はどうなんですか、柿沼夏実の日常生活は。
柿沼夏実は、まあ、本当に普通ですよ。なんか
普通ですか。
ライブするときにスイッチを頑張って入れてるだけ。
うーん。朝起きて
朝起きて
ご飯食べて
二度寝して
二度寝して大事なステップですからね。
そうです
、体調を整える。二度寝で体調を整えて、はい、
そうですね。朝ごはんでも最近食べないですけど。
食べないですか。
リハーサルとかがない限り、
うん、
他にすることないからずっと寝てます。
じゃあ本当にオフの日は家で寝てるんですね。
寝てるか、そのなんかフライヤー作っパソコン。
なんか下北沢の古着屋さんに
全然全然
友達と出かけたりとか。
なんか行っても原宿の裏腹みたいな。
はあ、あんまり外に出ないんですか。
あんまり出ないかも。なんか予定がないと出ない。
うーん、意外ですね。なんか結構そういう楽しんでるのかと思いました、日常生活を友達と一緒に。
こう予定が立て続けに入ることってなんかあるじゃないですか、はいはい、1週間この1週間めっちゃ濃密だな。
ありますね。
でそういうのが3週間ぐらい続くことがあって、
うん、
もう毎日何かしてる時もありますけど、何もない時本当に何もなくて、
うん、
極端で自分がたまについていけなくなりますけど。
じゃあ丸1日時間があって、うん、お金も自由に使っていいって言ったら何します、
どうしよう
どうしよう。
1日ですか。
理想の1日。理想のオフ。
お金が無限に使えるなら永遠に洋服を買ってたいです。
おお、あ、でもやっぱりそこは好きなんですね、ファッションは。
もう洋服大好きで永遠に見てます、携帯とかでも。
ああ、そっかそっか。家でこう携帯で。
そう、家で携帯で。
私これいいかな、店に行くんじゃなくてこうやってやるんじゃなくて家でこうやって。
そうです。
今時ですね。
そう。
そっか、ネットで服買ったりします？
これ今着てる服もネットで。
すごい。なんか僕買ったことないんですけど。
え、本当ですか？
サイズとか合わんかったらどうするんですかね？
あ、なんか別になんか私結構大きめで服着るから、大きければ大きい方で何でもいいや
みたいな。まあ、確かに今日もゆったりな感じですもんね。幽霊みたいな
感じですよね。幽霊みたいな。
そうか、まあ冬場あったかそうですけどね、その方が。そうかそうか、じゃあ普通にもうネットで服も買う。
うん、最近買っちゃうようになりました。
へえ、一回やってみよう。なんかサイズが合わんかったらどうしようみたいなね、思いがずっとあって。
もう男の人ってちょっと怖いですよね、そういうの。
そうなんですよね。なんかダボっと見えちゃうと、うんうん、きっちりしてなく見えたりするじゃないですか、うんうんうん、シャツとか特に。それがちょっと怖いんですけどね、うんうん、そうかそうか。じゃあ家で服を見ながらやってるけども、お金が無限にあったらお店に買いに行って、
で、あの髪ヘアサロンとか、
うん、
もう何にでも行きたい。あ、なんかやりたい、エステとか。
あ、もうキラキラの髪の毛にしてもらってツヤツヤにしてもらってそうそうそう、お肌もトゥルトゥルしてもらって、で夜はどうしましょう。
夜は
そのもうお気に入りのシャネルの服かなんかわかんないですけど着て、
大好きなお友達と、
大好きなお友達と
ご飯食べたい。
何食べましょう。
焼肉。ジョジョ園行っちゃいましょう。
ジョジョ園ですか。やっぱり肉なんですかそこって。そうですね、そういう時は
ジョジョ園で豪遊。
いや、なんか僕ももうちょっと早く気づいたらよかったなって思うんですけど、女子は意外と肉が好きだっていう。
好きです。
ね、うん、なんかもう変なイタリアンとかフレンチとか連れて行かれるより肉がいいっていうことに、うん、本当にここに 2,3 年です、僕気づいたのは。
遅いですよ。
遅いですよね。もっと早く気づいたらもっと違った出会いがあったんじゃないかって今頃思ってますもんね、
うん、
そうなんですよ。だから叙々苑にじゃあ大好きな友達と一緒に行く、
うん、
なるほど。肉を食べる。
食べる。
お酒を飲む。
飲む。
酒飲むんですか。
めっちゃ飲みます。
めっちゃ飲む。何を飲むんですか。
でも炭酸が飲めなくて私。
じゃあビールダメですね。
そう、ビールとあとサワー系がダメで。
ダメで。
なんか梅酒とかカクテル、サングリアとかなんかそういうの。
ああ、よかった。なんか日本酒とか言われたらどうしようかと思いましたけどね。飲めるんですか、日本酒焼酎も。
ああ、まあ飲めますけどあんまり美味しいと思わないかも。
まあ21歳でそこまで行ってたらちょっと先が思いやるのでちょうどいいと思いますよ、梅酒ぐらいで。ねえ、 そうかそうか、でもね、焼肉、お酒、でツルツルの髪とお肌、シャネルの服、シャネルか分かんない、ね、そんな一日を送るのがちょっと理想みたいな、
欲望にまみれてますね。
いいじゃないですか、やっぱり。でも要するにお金があれば全部使いたいということですね。
そうですね、はい、
いいと思います、武道館成功した暁には、ね、すごいことになってますから、それは、
そ一日フリーパスみたいなのありますか。
まあ、あると思いますよ、さすがに。もその頃にはもう事務所もついてね、ちゃんと、じゃあもう柿沼さん明日は好きにやってくださいみたいな感じで、領収書全部回してくださいみたいな、
リムジンでみたいな、
リムジンでなるかもしれないですよ。楽しみですね、これ。
やばい、ニヤニヤしちゃう
ニヤニヤしちゃう。それ目指して頑張っていただければと思いますけれども、柿沼夏美さんをお招きをしております。1月の19日1周年おめでとうパーティー開催しますということで、はい、企画ライブが超豪華メンバーであるわけですけれども、はい、会場どちらでしたっけ、これは。
六本木モーフ東京、
六本木のモーフ東京でございます。これチケットはどういう風にしたらいいですか。
チケットはネット予約か、あと各アーティストさんの手売りか、私も手売りはしてるんですけど。
なるほど、
そのぐらいですかね。
ネット予約というと柿沼さんのホームページ。
そうですね、はい、あとはまあ各アーティストさんのホームページとか
から、ご予約をしていただいて、はい、当日お越しいただくという感じですかね、はい。当日行こっかな、どうしよっかなってちょっと迷ってる人に、背中を押す一言をお願いしてもいいでしょうか。
なんだろう、ビンゴ大会あるよ。
ビンゴ大会あるよ歌じゃなかった
新曲やるよ。
新曲やる、いいですね。どんな曲ですか。どんなっていうか、そのタイトルとかじゃなくていいんですけど、
CD 発売するから、その CD の曲初めてそこで披露するんで。あ、
新曲が入ってるんですね、もう CD に。
はい、そうです。
あ、すごい、なるほど、じゃあ今日お届けする中にも入っている。
はい、入ってます。
どの曲でしょうか。
春色、
春色がですね、この後お届けするわけでございますけれども、楽しみにしていただければと思いますよ。
はい、
はい。1月の19日モーフ東京六本木にあります、1周年おめでとうパーティー開催しますということで、企画ライブが、ございますので、ぜひ皆さんお集まりいただければと思います。この日に新譜春色の発売もございまして、はい、新曲の披露もございまして、はい、超豪華なメンバーとビンゴ大会まであ
ります。
あるということでもう指折り数えて待ちたいイベントでございます、ぜひとも皆さんこちらお集まりをいただければと思っております。はい、ご予約の方は各出演アーティストのホームページ、あるいは柿沼さんの、ホームページ、そして、アーティストの手売り全部ございますので、アクセスをしていただければと思います。柿沼さんのホームページ、 DJ のビズ東京ライブのホームページからもリンクをさせていただきます。はい、ホームページアドレス http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちいたしております。続いてお届けするナンバー、こちらも新譜から会いたいなという曲、
はい、
これは先ほどは待ち合わせで、次は会いたいな
本当
だ、繋がってますか。これは
繋がってなかった。
繋がってない。どういうナンバーでしょう。
この曲はずっとそれこそさっき言ってた予定が全然入んない習慣の時に、曲を作んなきゃいけないってなって、ずっと部屋にこもってやってたんですけど、煮詰まっちゃって、なんかもうギター今弾かないで誰かに会いたいと思って作った曲です。
ああ、なるほど。会わずに作っちゃったんですね。
そう、なんか会いたいなって思ったから、会いたいなっていう曲を作った。
なるほど、なるほどそうかそうか。
そう、なんかしばらくそのライブとかもなかったんですよ、その時期。
ああ、なるほどなるほど。
だからライブしないとファンの方々にも会えないし、会うの家族だけみたいな感じで、だからお友達とかファンの方に会いたいなと思って作ってしまった曲です。
なるほど。じゃあ1月19日この歌を聴いてファンの皆さんも会いたいなと思って来ていただくと、
ああ嬉しい、それ
六本木モーフ東京にお集まりをいただければと思いますよ。
はい、
お届けをしてまいりましょう。新譜からです。柿沼夏美さんで会いたいな。
アロハハットライン、
日本の皆さん、のびーさん、アローハー。ハワイからケーズーラジオ DJ カリーンです。1868年6月のこと、今から150年前、ハワイへの日本人集団移民第1号となる153人を乗せたサイオト号がホノルルに到着しました。この船は政権を樹立したばかりの明治政府の許可を得ないまま、 横浜を出港するという荒技で、ただホノルル到着ではハワイの人々から大歓迎を受けることとなったと言われています。当時の地元の新聞には、彼らは怨霊かつ有益な労働者になるだろうと期待され、ハワイアンからも白人の人たちからも好意的に受け入れられた模様です。これがいわゆる元年もの移民という歴史の人たちなんですが、今年はハワイの移民の歴史150年の記念の年なんです。その後1885年明治18年1月には、日本とハワイの合意による第1回漢訳移民944人がハワイへ渡航してきています。その中、日系人の歴史がここハワイで脈々と続くことになりましたけれども、現在のハワイでは日本の文化や食材、習慣といったものがとても自然に受け継がれてきています。この新年お正月も門松やしめ縄飾り、食卓も和食のところが日系では多く、大根やごぼう、水菜、里芋、スーパーの野菜売り場でもお正月の食材が並びます。また日系のファミリーはお餅つきをするところも多く、今はさすがに自動の餅つき機のところも多いようですが、自宅でフレッシュな餅をつく、こういった光景も見られるハワイです。そして何といっても日系ファミリーのお正月に欠かせない定番のお料理といえば、マグロのお刺身です。これはなぜかハワイ独特の風習だということになりますが、日本人としてはハワイに住んでいてお刺身が食べられるのはほっとしますし、ただお正月はそんなわけでお刺身の値段はぐんと上がりますから、少し控えめになるというのも日本人ならではでしょうか。その他、煮しめ、エビの天ぷら、かまぼこなども並びますし、お雑煮も並びますね。一方で鶏の丸焼き、フリフリチキンやハワイらしくマカロニサラダ、太巻き寿司、いなり寿司、揚げワンタン、デザートにはパイやケーキも並んで、そのあたりはハワイらしくミックスした食卓にもなります。今年のハワイは日系の団体がいろいろな日系移民150周年に絡めたイベントなどを行うことも聞いています。今年ハワイにいらっしゃったら、少しハワイ日系移民の歴史にも触れてみるというのもいいでしょうね。それではまた来週、ケズラジオ DJ カリンでした。マハロー。 The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobis Tokyo Life. 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。お届けをいたしましたナンバーが柿沼夏美さんで会いたいなというナンバーをお届けをいたしました。1月19日新譜発売でございます。おめでとうございます。
ありがとうございます。
ペース早いですよね、1年で2枚っていうとね。
そうですね、
結構ね、
う
ん、まあでもバンバン新曲を作って、うんうん、どんどん発売してどんどん上達して、
うん、
ね、今回の CD というのは、ライブ会場限定になるんでしょうか、それとも配信とか、
あ、配信
流通とかどんな感じになるんでしょう。
流通はちょっとまだ考えてないですけど、うんうんうん、私の手売りか、
うん、
なんだっけ、
配信、
はい、配信もしたいなって思ってます。
なるほど、じゃあいろんなところでゲットできるようになると、うん、いうことですので、まずはあのライブ会場ですね、1月19日にゲットをしていただくということで、はい、お願いをいたします。新婦春色、皆さん楽しみにしていただければと思います。DJ のビース東京ライブには名物コーナーがございまして、のびーに聞けというコーナーなんですけれども、うん、僕今まで1時間散々質問させていただきましたので、うん、逆に柿沼さんの方から僕に一つ質問を投げていただいて、うん、僕はその質問への回答拒否権がない、真正面から正直に答えないといけないというコーナーでございます。これはですね、何でも大丈夫です。別に僕 の, あの家の住所とかでも大丈夫なんですけど、何でも大丈夫なんですけど、こうなんとなくこう緊張感が出るような、わかんないですけど、うん、そういうのだとリスナーさんが喜びます。
なんだろう、じゃあ、
はい、
まあ、歌関連のがいいかな
と、歌関連
思うんで、
うん、
今まで見てきたアーティストの中で、はい、うん、こいつやべえって思った人いますか？
やべえというのはどっち方面でしょう？
なんか上手いとかじゃなく、うん、頭がやばいみたいな。
あ、そっちですか？
なんかこの曲とかにも出て個性強すぎだろみたいな。
あ、
思った、一番思った人。
あ、何人もいますけどねどうなんでしょう、衝撃という意味ではイブさんとかじゃないですかね。
イブさん、
わからん、高井伊吹さんっていう弾き語りのアーティストがいて、番組ゲストにはまだ来てもらったことはないんですけど、うん、なんてすごい天然の揺らぎみたいなのがあって表現できないんですよ口で。
すごい。それ
がただちゃんと最後演奏が終わったらちゃんと曲として成立をしてるみたいな。バラバラなんですけどね、やってる間は。でも成立してるんですよ。すごいなって思うんですけど。とか、でも男性アーティストは比較的その辺なんか整ってるというか、
うんうん、
大丈夫この人みたいな人はあんまりいないですよね。やっぱ女性アーティストの方がそういう突拍子もないことをやるっていう意味では面白いかなと思います。うんうんうん、だから、あとは中野丸さん、
うん、
あの辺とかちょっと変ですよね、
うんうん
うん、ちょっと変だと思います。
なんか、まあ、忍美さんとかもぶっ飛んでますよね。
はいはいはい、ぶっ飛んでます。
そんな感じがとっても好きです。
忍美さん、まあ、カノエラナさんとかあの辺もね、なんかちょっとちょっと変だし、ニャンゾヌさんとか、あの辺もなんか
いい意味で変、
いい意味で変じゃないですかあの、まあ、だから比較的そういう意味では10代後半から20代にかけての方々が飛んでる方が多いなっていうのは思いますけどね。
うん、
やっぱりその30代になってくるとある程度落ち着いてこないと
守りみたいな
そうそう、ファンの方からも大丈夫みたいな感じになってきちゃうんで、そうですよね。だから、遊びという意味ではやっぱり柿沼さんの年代は面白いところにいるんじゃないかなと思うので、
うん、
はい、柿沼さんのホームページ、 DJ のビズ東京ライブのホームページからもリンクをさせていただいております。 http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のお越しをお待ちしております。そして、来年、あ、今年失礼しました、1月19日、
はい、
柿沼さんの活動1周年です。まだまだですね。
まだまだ
これから先は長い。武道館あと3年、
あと3年
カウントダウンが始まっております。
はい、
1周年おめでとうパーティー開催いたします。スタートが6時、オープンがじゃあもうちょっと前ってことですね。
5時半、
珍しい。まあそうですね、人数多いですもんね。
そうですね、
そうだそうだ。ぜひともじゃあ皆さん、毛布東京お仕事終わり次第駆けつけていただければと思っております。はい、1月19日の金曜日でございます。
はい、
はい、DJ のビーズ東京ライブを聞いてきたというと特に何もないと思いますけれども、僕が喜びます。
はい、
はい、
ぜひ来てください。
マジですか？
はい、
1月19日ちょっと
ったら、
はいスケジュール見てみます。
突然のナンパみたいになっちゃった
突然のナンパみたいなねそうそう、なんか企画募集してる時があったじゃないか、一時1月19日何やりたいですかみたいな。
はいはいはい、
僕はあの時なんか言おうかなと思ったんですけど、
っ
何も面白いこと考えつかずにやめてしまったんですけどその中でビンゴみたいなのがあったんです
か？あ、そうです、そうです。
あ、そういうことか。
うん、
もう豪華グッズが当たるビンゴ大会ございますので、
はい、
ぜひとも皆さんお立ち寄りをいただければと思います。
はい、
はい、ご予約は出演アーティスト柿沼さん含む出演アーティストを各自で、予約を受け付けておりますので、六本木も東京お集まりいただければと思っております。新譜春色も発売されます。さてラストのナンバーをお届けしてまいりますのが、このタイトル曲春色という曲でございますけれども、はい、これはどういう曲でしょうか？
これはなんか 春ってなんかちょっとテンション上がるかなって思いがちだけど、うん、実際そんなにイエーみたいにならないじゃないですか。
まあそうですね、あったかいねみたいな感じですね。
あ、桜が綺麗だねみたいな
確かに
感じなんだけど、この曲聴いてもめっちゃぶち上がってほしいなと思って、
は
い、まあ、そんなロックめっちゃロックじゃないんですけど、なんかちょっとポップみたいな
上げてるナンバーで
ちょっと乗れ、なんか体が乗っちゃうみたいな、うん、
なるほどね、
イメージしました。
お届けをしてまいりましょう。柿沼夏美さんで春色で、今日はお別れでございます。今日のゲスト柿沼夏美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。